人はへりくだった気持ちでイエス様を受け入れることがどんなに大切かというお話です。ブドウ園の持ち主がブドウの収穫の一部分を自分が受け取るという約束で、ブドウ園を農夫たちに貸してブドウの木の世話をさせました。ブドウの木は苗を植えてから実がなるようになるまで何年もかかります。そこでブドウ園の主人はブドウ園を農夫たちに貸して長い旅に出かけました。何年か経ってそろそろ実がなって収穫をする時が来たと思い、主人は自分のしもべを農夫たちのところに送りました。収穫の分け前を受け取るためでした。ところが農夫たちは分け前を渡すどころか、このしもべを袋叩きにして何も持たせず追い返したのです。するとブドウ園の主人は別のしもべを農夫たちのところに送りました。ところが農夫たちは二人目のしもべも袋叩きにし、侮辱して何も持たせないで追い返しました。ブドウ園の主人は忍耐強い人でしたから、また別のしもべを農夫たちのところに送りました。ところが農夫たちは三人目のしもべにも乱暴をして傷を負わせて放り出したのでした。なんとひどい農夫たちでしょう。農夫たちのひどい仕打ちに心を痛めたブドウ園の主人は考えました。どうしようか。私の愛する息子を送ってみよう。この子なら多分敬ってくれるだろう。そして愛する息子を農夫たちのところに送ったのです。農夫たちはどうしたでしょうか。今度は言う通りにして収穫の分け前を渡したでしょうか。いいえ、そうではありませんでした。これは跡取りだ、殺してしまおう。そうすれば相続財産は我々のものになると言って主人の息子を殺してしまったのです。とても悪い農夫たちですね。しかも物事のわからない愚かな農夫たちです。息子を殺したら厳しく罰せられるに決まっています。ブドウ園が自分のものになるはずがありません。このお話をなさってイエス様はおっしゃいました。さてブドウ園の主人は農夫たちをどうするだろうか。戻ってきてこの農夫たちを殺し、ブドウ園を他の人たちに与えるに違いない。このお話の主人とは天の父なる神様のことです。そしてブドウ園の農夫たちとはユダヤの国の人々のことです。旧約聖書の時代、主人がしもべを送るように神様は預言者たちをユダヤ人の先祖のところに送りました。ところが先祖の人々は預言者たちを迫害して、預言者たちの言うことに聞き従いませんでした。そこで神様は最後の手段として一人子であるイエス様を送ってくださったのです。ところがユダヤの人々はイエス様を十字架につけて殺そうとしています。そのようなユダヤの人々にこの例え話を語って、へりくだった気持ちで私を受け入れなければあなた方も滅ぼされますよ とイエス様は警告なさったのです。その後でイエス様は、家を建てる者の捨てた石、これが罪の親石となったという謎のようなことをおっしゃっています。これは神様の一人子であるイエス様が十字架につけられて殺された後復活するという旧約聖書の予言です。イエス様はこの予言の通りに十字架につけられた後復活されました。神様に逆らって滅ぼされるのではなく、悔い改めてへり下り、イエス様を信じる人になりたいですね。お祈りしましょう。恵み深き天の父なる神様、ユダヤの国の人々は神様から預言者たちを送ってもらって神様の御心を示されたのに、それに聞き従おうとしませんでした。そして神様はついに一人子イエス様を送ってくださいました。ところがユダヤの国の人々、特にユダヤの国の人々を指導している人たちは、イエス様のことを殺そうとしていました。そして十字架につけて殺してしまいました。神様、人間の罪がいかに大きいかということを今日のお話は考えさせられます。神様に逆らって裁きを受けて滅びるのではなくて、イエス様を信じてへり下った気持ちでイエス様の恵みを受けて救われることができますようにとお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。